ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はアップルの新製品発表がいろいろあったのでまとめてみたいと思います。
今回発表された、新製品で言うと、無印 iPad、 iPad mini、 Apple Watch のシリーズ7、 iPhone13 シリーズ4モデルかな。
で、 iPad 2つがすぐに買えて、iPhone が次の金曜日に予約開始、翌週金曜に発売。
iPad もと発売日自体は iPhone と同じ9月14日発売で、注文だけが、発表後オンラインストアが更新されて、 Apple のそのストアで注文ができるようになったっていう。
で、アップルウォッチは秋に発売って言って、日本円も未定だし、発売時期も未定なんだよね。
まだ分からない。
公表されていないというのか。多分推定でアップルウォッチに関して言うと、5万円ぐらいにからになるのではないか。
多分。
で、一番きっと多くの人にとって重要なのというか、注目なのは iPhone だと思うんですが、今回はちょっとプロと無印の差別を、区別をするようになったんだよね。
そう、12の時はカメラのレンズが、3眼と2眼で、あとはもう全部一緒っていう感じ。
ライダー入ってるんじゃなかったっけ。
あそこはあったか。
その写真以外のことは何も変わらんっていう感じだったんだよね。
それが今回はプロモーションテクノロジーっていう、画面のリフレッシュレートが 120Hz 出せるっていう機能が iPhone13 Pro シリーズ、 iPhone13 Pro と iPhone13 Pro Max の2種類にだけついた。
あとその12の時と一緒でレンズが3個目のやつがついたのと、ライダーセンサーも Pro にしかついていなくって、2センチのマクロ撮影っていうのも Pro だけで、プロレズ撮影という撮影現場で使われている、アップルが使っている、作ったその動画の規格、編集しやすくて高画質なものになるらしいんだけど、それの状態で撮れるっていうのもプロだけ。で、割と大きな違いかもしれないのが、同じ A13 チップだっけ ?15 だっけもう。15チップが載っているんだけど、プロは GPU が5コア。で、無印は4コアになるのかな?その GPU のコア数っていうのも違うみたいで、単純に言うと今回はだから CPU というかチップの性能がちょっと違うから、動作とかそのもちょっと変わってくるだろうっていう感じになったんだよね。
多分その動画を撮影編集するのに必要なところっていうのを強化してきたのかなって感じはする。
で、アップルのホームページではちなみに 120Hz と5コアの GPU だからゲームも充実するよみたいなアピリ方もしていたよ。
もう基本的にね、なんかハイスペックを宣伝するためになんかね、ゲーム画面やたら出してきてた感じするよ、他の製品。
もうそういうのをアピールときにゲームしかなくなってしまったというか、ゲーム以外のことに関してはこの性能で困らんくなったぐらいになってしまったんだよね。なので、これまではカメラしか変わらんかったのが、今回はその画面のリフレッシュレート120は実際に iPad Pro で体験してみると、本当にはっきりと違いがわかるぐらい、優秀ではあるし、チップ性能も高くなるっていうので、それに対して俺としては個人的には値段差ありすぎるんで、無印でいいよなとは思うんだけど、プロを買いたい人がプロを買う理由が増えたというのは健全で良いことだよね。
正直このプロモーションテクノロジーに関しては、iPad Pro っていう、名称のモデルには一番最初の初代から、最初はついてないか。第2世代の iPad Pro 12.9 インチからはずっと入ってるやつかなになるんだけど、今そのプロモーションテクノロジーで動いてるものっていうのは、iPad Pro モデルだけ。
今までは。
で、今後、今度出る13、iPhone13 Pro、iPhone13 Pro Max がそこに 追加される感じにはなるんだけど、まあ、普段さ iPad Pro をめっちゃ使ってて、でも iPhone とか Mac の画面とかも操作はしてるわけで、全然その違和感みたいなのは特に感じてなくて、
あの俺も同じく比べれば違いはちゃんとわかるけど、普段の使用で気になるかと言われると、わかるんだろうけど大して気にならん。
その2台のモデルを並べて同時にこうスクロールするとか、なんかスローモーションで動画を撮影してみるとかすれば明らかな違いがわかるんだけど、そうじゃなくて普段使っている時、まあ、多分ね、そのプロモーションテクノロジーっていうのが常に 120Hz のリフレッシュレートをやってるわけじゃなくて、その使ってるケースによってなんか30から120の間、
ミニマム10まで落とすみたいだよ
だったっけ、
うん、
その変動するっていうことなので、まあ、多分常に120回やってたら電池が持たないとか処理が追いつかないとか多分いろんな理由があってそうなってるから、そういうのを含めると多分その全然今までのやつと違うみたいなことは何にも言われなかったらね、何も前もってそういう情報を受けてなかったら分かんない人も多いんじゃないかっていう、
まあいくつかそこに関しては気になるところがあって、一つは、我々の加齢による視力の衰え、素早いものの違いが認識しづらくなっているであろうということがあるので、もっと若い人たちが60-120のものを使ってみたら、あれなんか違うっていうのを無意識に自然に認識できるかもしれないし、もう一個はね、 iPad と iPhone でね同じ端末で比べていないんだよね。特に思うのが iPad のでかい画面を 120Hz でサファリでスクロールするときと、iPhone の横幅ちっちゃい画面をそのスクロールするときで、 iPhone のその画面がちっちゃいからその比較しづらいというか、同じサファリを使う場合でも iPad の画面の120だったらやっぱ違いが明確に分かりやすいと思うんだ。これが同じ条件の例えば 60fps までしか出ない iPad Air を使った場合に俺結構違うって思ったんだよね。だから同じ端末で iPhone を今度120にしたら結構違うって思う可能性はあるような気がする。まあとはいえ俺個人の意見で言うと、どう考えてもそれらを含めても無印とプロの価格差がでかすぎるのと、自分にとってあまり大きくてハイスペックな端末がいらなくって、前回から次にもし iPhone を買うとしたらミニを買おうかなって思っているって考えていて、今回買う予定なんだけどやっぱりミニを買うかな。
春菜さんはですね、このシエラブルーという新色が今回発表された、まあモデルのいろんなモデルで色いっぱい出たけどの中で一番欲しいなって思った色で、シエラブルーがあるのは iPad iPhone 13 Pro シリーズにしかないわけで、
教えてあげようか。ケースつけずに iPhone 使ったことある？
ない。
そこに35,000円の差額を見出せるのかどうか。
まあ一応言うと、もともと写真が好きだからカメラのそのマクロ撮影できるっていうのはちょっと興味があって、2センチまでよ。
まああれはその面白そうだけれども、果たしているかどうか。
なんか前回は望遠のカメラがついているかついてないかっていう違いだったので、まあ普段の自分が撮影するような写真の中で望遠、その遠くのものをアップにして写したいみたいな、そういう欲は全然なかったから、まあ無印というか安い方の iPhone でいいかってなったんだけど、まあ、今回その2センチまで寄れるマクロ撮影ができるのがプロモデルだけっていうことなので、まあ、それに関してはちょっとプロにしたいかなっていう気持ちは出てきた。
まあ相変わらずやっぱさ、単純に大雑把にまとめると、今回の iPhone のアップデートは写真動画のことばっかりで、ほとんど全てがそればっかり、しかもさらに言うとハードというよりもソフト処理の方向が でかかったよね。
そう、多分レンズ自体は、まあ、アップデートもちろんされてるんだけど、そこまで大きくこう変化はなくて、ハード的なものよりもソフトの面でこういう機能が新しくできるようになったとか、こういう処理ができるようになったみたいな。例えばあの動画撮影の時のシネマモードみたいな、
シネマティックモードっていう名前で、その映像の動き、人の顔の動きとか目線の動きを判別した上で自動的に被写界深度を調節して、その映画っぽい演出をする、ピント合わせるのを切り替えるっていうのを、なんか自動でそういう風にやってくれる、それはプロじゃなくてもできる機能だし、後から自分でそのぼやけ方を調節することもできるっていうのを、なんかもうソフトでやってしまっているというか、 A15 が多分めっちゃすごいと思うんだけど、
そうだから1枚の写真の中にすごい情報をいっぱい載せてて、後からそのピント合わせができるっていう、しかも動画でそれができるっていうのはすごいなと思ったし、まあ、そのオートで、ピントどこ手前にいる人にピント合わせた後、なんかその人がフレームから出たら奥の人にピント合わせるみたいな、本当映画のワンシーンみたいなのを自動でやりますよって言って、でそのためにかなりその映画シーンを分析っていうか機械学習させたりとか、いろんなチームでこういろいろ今まで過去にあったやつとか、こういうパターンが多いみたいなのをいっぱい学習させて、その機能を作りましたみたいな話は面白かった。
まあ使ってみるまでそれが果たしてどこまですごいのかとか、どこまで役に立つというか快適というか楽しいのかとかは分かんないので何とも言えないんだけど、まあ写真関連で言うと、やっぱその相変わらず結構すごいねっていう印象はあるよね。もう一あと3個ぐらい、そのそれ系のアップデートみたいなのがあって、フォトグラフスタイルっていうので、肌の色を変えずに写真の色調をそのビビッドにしたりクールにしたりとかできるんだったかなっていうのも、まあ正直それも俺が使うか使わないかで言ったら、多分一度試す以上のことはしないと予想されるんだけど、その人間無視して背景だけ変えるとか、あ確かに便利だよねって思うし、あとスマート HDR4、 4人の人間まで人間を識別してそれぞれ個別に肌色とかの調整をするっていうことができたりとか、あとディープフュージョン、あの複数の露出をで撮って、暗いとことかを高感度ノイズ少なく綺麗に撮るやつだったかな、あれがフロントカメラとかでもそれらの機能が全部できるようになるんだよねっていうので、なんかいろんなのを聞いたり見たりしていると、そのプロレス撮影も含めてで言うと、なんか下手にカメラ買うよりこっちの方がいいよなっていうのが前回12の時も思ったけど、もう一段階そうなったね。
多分今回そのApple TV プラスで新番組というか撮影シーンとかが多分 iPhone13 の宣伝のところ、プロとプロマックスの方かなって入ってたんだけど、撮影クルーがさ、もう全部カメラが iPhone で、まあ、iPhone になんていうの、自撮り棒みたいな、まあ、棒をつけて、それで俳優たちと一緒に走り回って撮影をしてる。で今までの映画撮影シーン、そういうドラマ撮影とか映画撮影シーンだと、かなり高級な、まあ、うん百万円するようなでっかい機材のカメラを使って撮影しないといけなくって、そのなんかさ、簡単に泥水の中にぶっこんだりとかできなかったっていうのが、 iPhone で同じようなクオリティのものが撮影できるようになったから、 iPhone もまあもう防水やん、防水やから結構バシャンってこう土泥水のところにぶっかけながら撮影をするとか、なんかガラスが上からバンバンバンバンって落ちてくるようなところにも iPhone を下に置いといて、下から 見上げた感じで撮影、
まあ、あのそういう機材としたら10万円だろうが8万円だろうが15万円だろうが、なんかもう誤差みたいな金額になるから、それはプロ買うわなってなるよね。まあ、なんかそういうのを含めると、やっぱね、そのもうちょっと前からその傾向はあったなって思うんだけど、レンズで差をつけるというのはもうなんか素人が手を出す領域ではなくって、その もうカメラの綺麗綺麗じゃないよ、最低限のレンズがあればあとは CPU で何とかする世界、素人ならもうそれでわからんよねっていうか、玄人ですらそっちに行こうとしている世界がこう完全に現実になったというかっていうのを、なんか今回のやつを見るとより思い知らされる感じ。
なんか前回の iPhone12 の時からカメラとして考えればめっちゃ安いぞみたいな感じでプロとプロマックスがこう紹介されて、
カメラ沼目線からしたらその超やレンズ1個買うより安いしね、それで別にそんな程度気にする必要もないし、まあそらいいやつ買うよねっていうのは筋は通っているし、実際多分もうほとんどそれでいいよねって思えるしね。まあさらに言えば別にそのさ、そういうのが好きでも専業でもない人でも、まあ iPhone 買っといたらすごく綺麗な写真が超簡単に撮れて、まあそっちのことの方がなんかすごいことなんじゃないかっていうことは思うんだけど、
なんか多分悩ましいのが、去年12プロとか12プロマックスを買っている人が13にアップデートというか買い替えするべきなのかどうかみたいな、
まあ、我々の共通の知り合いの人たちは多くが買い替えをするんだろうけれども、普通に経済的なことを考えたらそんないらんよね
って思ってしまう感じはあるかな。
まあ、12が良かったんだよね多分、使ってないけど、まあ、
多分ね、もう見た目も12から13でほぼ変わってないし、
俺使ってるの11でさ、13が欲しい一番の理由ってさ、マグセーフなんだよね。
あーそうね、去年の12からマグセーフってあの後ろ磁石でくっつくようになって、まあ、それがアクセサリーがそれに対応してくれると、例えばケースにくっつくとか、あとスタンドみたいなやつ、車載のスタンドとかで磁石でペタってくっつくのとかってすごい便利だなっていうのはすごく思ってるし、あと充電器なんかも磁石でペタってくっつく、まあイメージとしては Apple Watch が充電器にこうくっつくようなまあ感じ。
うん、そのさ、スタンドで浮かせて置いとけるっていうのがまず便利だなって思うのとか、ケースが取り外しまあまあしやすいっていうことだったり、あと使うかどうか全く分かんないんだけど、あの裏面にカードケースくっつけられるやつ売ってるじゃん、あれとかもなんか結構いいなって思ってるんだよね。
あ、それで言うと今回新しく発売された、まあ、新製品って言ってもいいけど、ハードじゃない新製品として、そのマグセーフでくっつくお財布みたいなカードを入れるやつ、
あいつ探せるようになるんだよね。iPhone を探すに対応して、要するにあのウォレットじゃなくって、AirTag が入っているっていうのか。
か、なんかいつまで一緒にあったかが分かるみたいな感じ。
あ、AirTag 内蔵ではないっていうことなのかな。まあにし、それもその面白いなと思うし、やっぱ磁石でくっつけるを iPhone に載せてきたって、まあまだ多分1年だからさ、そこまでそういう付属品とかも広がっていないような印象はあるんだけど、まあ、今年もう一回採用されて続けばもうちょっと広がってきて、そのサードパーティー系のアクセサリーも充実するだろうし、その財布もなんか便利な気がするんだよね、いろんな場面で。そういう意味でやっぱマグセーフが一番欲しいから新しい iPhone が欲しくって、12が値下がりにしていて、値段の差を比べると12,000〜3,000円ぐらい、12,000〜3,000円の差だったら俺は新しいのが欲しい、その3万円以上違うプロと無印だったら無印でいいぐらいの、なんか13ミニの値段が一番安いの税込86,800円、前回よりまあ高くなってるよねちょっとっていうのもあるんだけど、まあそのぐらいの値段なら2年に1回毎回古いのを売っていれば買い替えてもいいのかなって思っている。
一応補足しておくと、今回その iPhone13 ミニが高くなっている理由っていうのが、一番小さいそのストレージモデルが 64GB じゃなくて 128GB 倍になってるっていうのもある。
チップが値段が上がって iPhone の値段を上げざるを得なくって、値段を上げる理由を作るために 1-2% にしたんだと勝手に推測している。そうすれば ある程度値上がりしたことに納得ができるだろうっていう。まあでもその冷静に考えてね、無印の iPhone13 でも税込みほぼ10万円なんだよね。なんか逆にな、 iPad Pro が安く感じるように思えてきたな今。
まあ iPad Pro 安いやつだと13万ぐらいになるかな。
うん、なんかそのできることの幅広さを考えたら、なんかまあ iPhone13 Pro が約12万円とか MAX が13万円だからっていうのがあるんだけど、なんかそれを考えたら画面の大きさ考えると iPad Pro 安くねっていう。
ごめん、今の13万円はね、 12.9 インチの一番安い Wi-Fi モデルの端で、11インチの Wi-Fi モデルだと94,800円
でしょ。なんかあのまあ iPad あるからいらないんだけどさ、新しい iPhone 買うんだったら iPad Pro を買うっていうことの方が選択肢としていいかもしれないよねっていう。
結構多くの人が iPad で電話させてくれよってみんな。
セルラーの Apple Watch と iPad でいいんじゃない。セルラーの iPad で Apple Watch は電話番号つくから電話できるでしょ。 iPhone を本当にやめるという選択肢は、言われてみると今その話を聞いて思ったんだけど、そのスマホ中毒をさ解決する一番簡単な方法はさ、スマホを持たないことじゃん。 Apple Watch のみを契約して、そういうスマートフォン的なことはもう iPad だけにすれば、スマホ中毒から物理的に解消法されるじゃん。
タブレット中毒になるんじゃない。
いやでもさ、やっぱポケットに入んないし常に持ち歩かないし、だいぶ違うと思う俺個人的には。電車で立っててタブレットはあんましないと思うし、やっぱり
まあサイズ感にもよるんじゃないっていう。まあ今回新しく出た iPad mini だとかなりちっちゃいので、まあ 8.3 インチで言ったらさ、その iPhone の Pro Max、 まあ割と近い感じにはなってるから、その辺どういう風に、もうなんか iPhone やめて iPad mini で行くわみたいな人もいるかもしれない。
その特にセルラーアップルウォッチを使ったらそのメリットは結構あるというか、その生活スタイル、スマホ依存の生活スタイルを変えるが大きな目的だというふうには思うんだけど、なんか今喋っていて結構いい選択肢だなって自分で思っちゃった。
やってみたら、
考えてみる、真面目に。ただセルラーのウォッチが面倒っていうのがあって、あとあれか、カープレイとかが面倒だな。
つなーげないか。
あ、カープレイに対応していないと思う。
iPad が。
うん。そういうところが今、カープレイの依存度がかなり高いので、そこだけちょっと辛い。でも、はるなと一緒にお出かけするときは、もうはるなの iPhone をパクる。
でも、iPad mini とかをさ、車載にすればいいんじゃない？
まあね。まあ、それで解決はするけど、なんかもったいないんだよね。言ったら。そのカープレイカーナビがあるから。あと iPhone、 そういえば1個言い忘れていたのが、無印にもセンサーシフトの光学手ブレ補正がつくようになった。
あ、そう、前回、プロマックスにだけしかついてなかった。
そう、マックスにしかなかったやつだよね。
マックスにだけか、
うん、
あれが、無印というか iPhone
13、全部についた、
13ミニにもついたっていう、あれはあ、すごいいいなって思う。
まあだからやっぱさ、あのカメラの取り回しのしやすさも含めてミニとか結構いいような気がして、やっぱあの一回試しに触ってみた時に、そのポケットにスムーズに入るってミニのめっちゃいいところだなって思って、もうゲームとかその漫画を読むとかそういうことを iPhone でやめようとも思っているし、まあそういう意味でもやっぱミニが一番個人的には生活にフィットしそう。思ったけど、俺タスクマを使うからちょっと iPad だと辛い。
タスクマが実質使えないから、
というか記録をするから、やっぱ常に手元に持っていたい。
まあウォッチではできないというか、ウォッチで使うためには単独で動くアプリじゃないとってなるか、 iPhone なしで使おうと思ったら、
うん、
ってくると使えるアプリがかなり限られてくるかな。
うん、でやっぱその iPhone ぐらいのディスプレイサイズがないと日常的に使うにはちょっと辛い。ダメだったか。 iPad mini の方が iPhone より安くていいんだけどね。まああと Apple Watch の新しいモデルなんだけど、 Apple Watch も驚くほど見た目以外は何も変わっていない。
画面サイズ、液晶の表示エリアが、 まあ、広くなったよのと、電池の持ちが、電池の持ちは一緒だったかな、あの充電器が多分変わる、
端子が USB-C になって、あの急速充電みたいなのに対応する、あれ新しいモデルだけだよね多分、あれができるのは
多分。
でスクリーンサイズが大きくなったことで一部のアプリだけレイアウトがちょっと変わったり、それも多分新しいモデルだけだよね。でその防塵防水亀裂への耐性が上がった、なんと水は50メートルまで潜れるようになってダイビングにも結構使えます、まあ相当水壊れないだろうっていう強さになったっていうことではあるんだけど、なんかそのワクワクするような新機能はダイビングする人にしかない感じだよね。
アップルウォッチシリーズ7でいうと、空張り、アルミの方の空張りのカーキみたいなあの緑とあの青がすごく綺麗だった。
もうね、今回ねその買い替えようと思っていたけどね、なんかその春菜と話していて、毎年2年に1回 iPhone と Apple Watch を同時に買い替えるくらいなら、1年おきに iPhone、Apple Watch、iPhone、Apple Watch って買った方が、こう、いろいろと満足度が高いような気がするって言っていて、そうすると、3年間 Apple Watch を使って、次回 Apple Watch は買い替えた方がいいのかなとか思っている。
うちの場合、家庭的なその財政、お財布事情を考えても、2人が、iPhone をそれぞれ買い替え、Apple Watch を買い替えってなると、まあ、1人20万ずつ40万一気に出るみたいな感じになるから、ちょっとだけでもその、ばらけさせられれば、マシにはなる。
まあ、もっと言うとあれなんだよね。本当は俺と春菜が1年おきに iPhone と Apple Watch をばらけさせて、クロスさせてってやれれば、もっといいんだよね。
どっちかがさ、新しいの持ってったらいいなってなら。
いや、なるけど、まあしゃあないんじゃないっていう、しゃあないというか、そっちの方が新し両方の新しい端末を試せて比較はしやすくなるんじゃない。まあそろそろバッテリーの話も含めて2年に1回買い替えるすらいらなくなってきつつあるのかなっていうようなイメージはあって、もうあらゆることが成熟しすぎてしまった、スマートフォン、スマートウォッチ関連のことので、まあバッテリー問題すらもさあ、言ったらもうバッテリー買い替えたら今の iPhone で全く問題なくあと1年2年いけると思うし、
まあ、iPhone に関して言うと今持ってるの iPhone11 無印っていうのかな、何にもついてない安い方のやつなんだけど全然問題なくって、で充電もそんなにめちゃくちゃこう1日外に出ててすぐ電池がなくなるみたいなこともなく、もうね最近どっか出かけるって言っても泊まりじゃない限りはモバイルバッテリーとかも持って出ないし、
まあ1日以上車を使わずに出かけることが自分の場合なくなったからいらんっていうところはあるんやけど、しバッテリー下手ってもだからそうだね、そのそろそろその辺のことはいろいろ考えて、単純に買おうと思っていたけど話してみると買わんくってもいいのかもしれんねって思えてきたね。
アップルウォッチに関しては今使ってるのがシリーズ5で2年前のやつなんだけど、ちょっとね電池の持ちが怪しい、その家で過ごしてて一日充電ずっとしてないと持たないみたいな、
まあ、とはいえ運用で十分カバーできるし、そんなそれもねその不便だけど無理ではないんだよね俺の場合。まあそのあたりも含めて今のところ iPhone を2台買おうかなと考えているけれども分かんないですね。
まあ発売日予約日までもう少しあるので、買うのか買わないのか、買うとしたらどの色のどのモデルなのかみたいなのも、まあ、もうちょっと考えられるかなって。
まあまとめると iPadのミニが出て無印が出て、それはどっちも割とだいぶお得だね、
うん、でこの iPad の話についてはともう一つ iPad ワーカーズポッドキャストの方で話そうと思ってます。
で iPhone は13の Pro も割といいけど個人的にはやっぱ価格差がありすぎて無印かミニでいいんじゃないかなっていうのが自分の意見で、 Apple Watch は、まあ、発売日とか値段とかももっと先だし、まあでも思っていたよりその欲しいなっていう度合いが低い、 もうちょっと欲しくなるかと思ったけど、ちょっと弱かった。Apple Watch に関して言えば。
まあね、現状使っているので、全然不満がないし。
そうだね。3の時とかは結構不満だったし、なんか不便な感じはまだまだしていたけど、5はほぼないね。
まあ、常時点灯もできるようになったし、バッテリーの持ちも昔のに比べたらかなり長くなったし、その反応速度みたいなのも、一番最初の頃のって、もう本当アプリ、Apple Watch でなんか操作するってもう絶望的だったのが、今はさ、普通に操作できる。
まあっていうのも含めて、まあ個人的には iPhone は検討する、他はいらないなのかなと思っています。ということで今日は Apple の新製品発表、まあ、どんな感じのものだったのかとか、どう思っているかみたいなお話でした。